お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
毎年イースターが近くなると卵やウサギをモチーフにしたお菓子や装飾品をよく目にしますね。繁殖力が強いことから命の象徴としてイースターのアイコンにもなっているウサギですが、その繁殖力がゆえに農業に影響を及ぼしてしまうため、オーストラリアでは野生化したウサギたちは駆除の対象となっているというのがこの国の複雑で悲しい現実です。また他の動物たちと同様にペットとして飼われていたウサギが捨てられてしまうケースも後を絶ちません。国内にはそんな行き場をなくしたウサギたちの命を救おうと力を注ぐ人々がいます。今回はそんなウサギのレスキュー活動に携わる高尾由香さんからお話を伺いました。普段はウーロンゴン大学で研究者として活動されている高尾さん、プライベートでは保護されたウサギを一時的に預かり、里親が見つかるまでケアをするフォスタリングをされています。オーストラリアではウサギを飼う人の率は人口のたった数パーセントととても少ないですが、それでも多くのウサギたちが保護されているのはなぜでしょうか？
ボランティアしてから初めて知ったんですけど、すごくたくさんウサギって捨てられてることが多くて、っていうのもイースターのあたりでやっぱりバニーをプレゼントとしてあげちゃうっていう習慣があるようで、特に子供がいる家庭に対して安易に可愛いからっていうのでちょっとあげようっていうのであげて、結局飼ってみたら相当ハイメンテナンスなのでウサギって飼えなくなって、でも野生にウサギたくさんいるじゃないですか、ニューサウスウェールズに関しては特に、うん、なのでその辺にいるから生きていけるんじゃないかっていう誤解もあるみたいですね。でそれで見つけて保護して団体に連絡してくれるケースもありますし、あとはもう飼えないって言って飼い主の人がサレンダーしてくるケースとある両方あるんですけれども、はい、だから特にイースター後はもう団体の人はみんなこう覚悟して増えるっていう予想を立ててますね、いつも。
野生の数が多いこともウサギが捨てられてしまう理由の一つということでしたが、実は本来ウサギはオーストラリアに存在すらしていませんでした。ではどうしてこれほどまでに野生化してしまったのでしょうか？
もともとインディジナスのも個体ではないので、入植者がオーストラリアを侵略した時に一緒に連れてきて、それからどんどん増えてしまったっていう背景があって、なので農作物とかすごく被害を受けるということで、でものすごい費用がかかってるんですよね、そのウサギの個体数のコントロールに。その繁殖のスピードがとっても速いので、やっぱりそれをコントロールするのっていうのは、まあ猫と違って去勢して戻すっていうのも個体数の差もあるし難しいっていうんだと思うんですけど、なのでやっぱ爆発的に増えてしまって、結局マネジメントにすごくお金をかけているっていう状態なので、殺処分あるいはそういったウイルスをばらまいて個体数が増えないように制限しているので、野生できている子たちはきっとそういうウイルスにもやられてどんどん死んでいく運命にあるっていうちょっと悲しい現状があるんですけど。
フォスターペアレントは新しい家族が見つかるまであくまで一時的に保護された動物のケアをしますが、今高尾さんが預かっている2羽のウサギは保護されてからすでに2年が経っています。他の動物たちと同じように成長すると里親が見つかりにくい現実、さらに高尾さんは黒いウサギは特に敬遠され取り残されてしまいがちだと話します。
もう2年近くおそらくフォスターペアレントの間を行ったり来たりしていて、というのもまあもうつがいだからそもそも2羽だから難しいっていう部分もあるんですけど、もう年齢も5歳前後両方とも、でウサギの寿命ってやっぱりまあ個体にもよるんですけど、あと種類にもだいぶよって違うんですけど、まあ、10年前後って考えるともう半分くらい終わっちゃってるっていうのと、あと1羽が真っ黒なんですよ、ほぼ。 で、黒いのってやっぱり、まあ、クリスチャニティの関係で、黒猫と同じように黒いウサギってあんまりやっぱ人気が
そ
なく
うなんで
て、
すか。
はい、残りがちらしいんですよね。
日々一緒に生活していると、やっぱりこうどんどん愛着が湧いてしまって、逆にこう里親さんに渡すのが嫌だな、もう自分が引き取っちゃおうかしらっていう気持ちになったりはしませんか？
いや、もう毎回泣いてます。嬉しいんですけどね。でも最初に引き取って、お世話してた、引き取っててか、仮にお世話してた子に関してはもういなくなってから1週間ぐらい毎日泣いてました。寂しくて。
ああ、わかります。わかります。ここまで来てよかったねっていう気持ちと、ああ、もっとずっとこう面倒見てあげたいなってい
そ
う気
う
持
です
ちと。
ね。本当に、いつもジレンマを感じながらやってるんですけど。特にウサギは捕食される側の動物なので、もう猫とか犬と比べても、すごくこう、やっぱり、なんか、びくついてるんですよね、いつも。でも本当にちょっと音がしただけで、もうびくってして走っていっちゃったりとか、もうなんか混乱しすぎていろんなとこぶつけたりするぐらい、本当に気が弱いので、で、あんまりこう撫でられるのが好きじゃない子たちも多いですし、そもそもこう抱くっていうのが、基本的にはみんな嫌いなんですよ。抱かれるのが。地上から足が離れるのを捕食された瞬間なので、うさぎからするともう全くもって嫌な体験なので、たまにこう、よく動画で流れてくるんですけど、すっごくこう抱かれるのが好きなうさぎちゃんとか、あれはもう本当に珍しい方で、ああいうのを見て、なんかそういうのを期待して飼っちゃうと、結局、抱かせてくれないし、逃げられるしっていうので、そういう知識がないまま飼っちゃうと、やっぱりすごくがっかりするみたいなんですけど、だからやっぱり小さいお子さんの場合は、最初にちゃんと言い聞かせて、怖がらせないように時間を、ね、2週間とか3週間とかちゃんとかかるっていうのを言って、で、触るときもすごく優しく触ってあげて、で、持ち上げないとか、そういうのもすごく気を使う動物なので、でも、その反面、やっぱりそういう子たちが、すっごいこうリラックスして、突然こうフロップするんですよね、ウサギって。見たことありますか？
ネットで動画を見たことあり
あ、
ます。こう、コロッとね、
そう
お
です、
腹出すような感じで、ひっくり返るんですよね。
そうです。はい。そうなんです。で、あれをやられると、もう、あ、やっとなんかここまで来たんだ、みたいな。上がって、もうなんか、すっごいやっぱ感動しますね。最初にやるをやってくれる瞬間っていうのは、はい、やっと来たな、みたいな。マイルストーンみたいな感じで。
これまでの活動の中で嬉しかったエピソードがあれば教えてください。
はい。最初に、お世話した子が、別の、アダプトしてくれたファミリーでも、1羽いるところに行って、そのつがいになるっていう、前提で行ったんですよね。で、結構、ボンディングのプロセスって、すごく時間がかかるものらしくて、気に入らなかったら、すごくやっぱりウサギって、こう、テリトリアルなので、もう、お互い、こう、血だらけになるまで戦ったりとか するので、で、ボンディングもちょっとずつ、触れ合う時間を増やしてて、でもなんか2年とかかかったとかいう話も結構聞いてたので、ちょっと心配してたんですけど、そのうまくいったっていう人に写ってる写真とかをもらったりとか、行った後にリラックスしてる写真とかを送っていただくと、やっぱりすごく、ああ、よかったな、フォスターしてって思いますね。
ボランティア活動を続けていると、そんな心温まる瞬間がある一方で、避けては通れない悲しい別れが訪れることもあります。
うちに来てから亡くなってしまった子がいるんですよね。で、その子は、なんか障害がちょっとあって、でもすっごく元気な子で、すごいジャンプしたりとかしてたんですけど、突然ご飯を食べなくなって、でもすぐにできることはしたんですけど、もう24時間以内ぐらいかな、もう本当に具合悪くなって、本当それぐらいで、突然本当に亡くなってしまって、で、すっごく懐いてくれてた子だったので、もうちょっともう泣くどころじゃなくて1週間ぐらい仕事もできない、研究もできないみたいな。
フォスターペアレントは保護をする側ですが、高尾さんは自分自身が支えられているくらいだと話します。
でも最近保護活動って言ってるんですけど、私が保護されているというか、もう完全に私の方がすごいいろんな恩恵を受けていて。 本当に動物が好きなので、研究してる時って基本的にみんな一人じゃないですか。で、PhD は自分でやる研究なので、他に別にチームメイトがいるわけでもないので、私家から、家で仕事をしているので、だから、孤独になりがちだと思うんですけど、もうウサギがいるだけで30分おきぐらいに平均するとちょっと匂いを吸いに行ってるだから。もうなんか辛い時はうまく誘導して顔をこう背中にうずめたりとか、いや、得られない程度に もうふわふわがなかったらきっと私はもうやめていただろうって思うぐらい もう本当に癒されてて、で、まあ食事のね、なんかおやつあげる時間とかも決まってるので、そのうさぎがいることによって私の生活もすごく整っているというか、ルーティンをちゃんと守れるようになってますし、はい、だからもう幸せしか受け取ってないですね、本当に。
はい、ありがとうございます。では続いてが最後の質問になるんですが、今後このオーストラリアにおけるウサギを取り巻く環境がどんなふうに、変わっていってほしいと願いますか？
やっぱり安易に飼わないでほしいっていうのがすごく強い気持ちで、飼ってあげるからには本当にどの動物でも一緒なんですけど、なんだかとてもやっぱり可愛いからつい飼ってしまうっていうのが印象としてとても強くて、何かのイベントでプレゼントであげるものではないっていうのがすごく強く 思うんですよね。まずはよく考えてから飼うっていうので、捨てられるウサギがどんどん減ってくれたらいいなと思って、捨てられてる子たちを見るとやっぱりもう毛が絡まっちゃったりとか、病気になって目を失ったりとか、交通事故に遭って死んだりとかっていう、そういう末路もたくさん見てるので、そういった状況がどんどん減って、で、かつ健康にちゃんとウサギのウェルビーイングが守られる状態で飼ってくれる人たちがどんどん増えてくれたらいいなと思います。
イースターはキリストの復活を祝う祭日ですが、この世を生きるすべてのものに与えられた命はたった一つ。決してやり直しのきくものではありません。悲しい末路を迎えるウサギたちが少しでも少なくなるよう、高尾さんは今日も深い愛情と力を注いでいます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。ストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。